拝読いたします。今日はマルコによる福音書14章51節から65節、新約聖書の93ページ。拝読します。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子、メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみよと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。以上です。番と題しまして、宍戸俊介牧師に説教をいただきます。
ただいま、マルコによる福音書の14章、51節から65節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の55節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするため、イエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。夜の深い闇の中で主イエスの命を奪うための裁判が開かれます。形の上では裁判ですが、これは全くもって公平なものではありません。主イエスを死刑にするためイエスにとって不利な証言を出させよう、そう考えている、最初から結論が決まっている裁判でした。ですからこれは全く公平ではなくて、言ってみればただ主イエスを処刑するための体裁を取り繕うために開かれたことであり、裁判というよりは茶番というべきものでした。ところがこの晩の裁判は 実際に行ってみると思いがけず難航したことが伝えられています。シエスについて多くの偽証が言い立てられたものの、その偽証が互いに食い違ってしまったためです。ユダヤでは裁判に限らず、確かな事柄というのは二人または三人の口が同じことを述べたときにそれが真実だと認められました。ところが偽証というのはそもそもが作り話ですから、その作り話同士がなかなか一致をしなかったようなのです。56節のところにそう述べられています。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。主イエスを死刑にするという結論が決まっていたにもかかわらず、そのための証言が一致しなかったということは、この夜の裁判に向かっての周到な準備が欠けていたということを表しています。祭司長たちはまさかこんなにあっけなくシエスが身柄を抑えられることになるとは思っていなかったのでした。彼らは前々からシエスを捕らえて殺そうと考えておりましたけれども、しかしそれが実現できるのは杉越の祭りが済んでユダヤの各地からの巡礼の人々がエルサレムを去ってからだろうと予想していたことが14章の1節と2節のところに述べられています。シエスを捕らえて殺そうとしていた人たちは、民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこう、互いにそう言い合っていたのでした。思いがけずシエスが簡単に捕らえられてしまったために、急遽ここに夜の裁判が開かれているのですが、そこでは偽証がことごとく食い違いを見せました。しかしそれらの中にはやや不正確ではありましたけれども、もともとシエスがおっしゃった言葉を確かに含んでいる、そういう証言もありました。57節と58節です。こんなふうに言われます。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、三日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。シエスがおっしゃったことというのは、ご自身が神殿を打ち倒すということではありませんでした。しかし神殿の境内で商売をしていた人たちをシエスが追い出されたとき、確かにシエスはその直後に神殿を3日で建て直すというふうにおっしゃっておられました。これはヨハネによる福音書の2章18節と19節に記録されていることです。ヨハネによる福音書の2章18節と19節をお聞きいたします。新約聖書の166ページです。166ページの下の段の真ん中ぐらいですが、ヨハネによる福音書2章18節と19節を読みします。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。シエスはご自分が神殿を打ち壊すとおっしゃったんじゃなくて、この神殿を壊してみようとそうおっしゃったのでした。でこの時シエスとユダヤ人たちの前にあった 石造りの神殿はこの建物によって、この堅牢な建築によってローマ帝国に立ち向かうことができると考えたユダヤ人たちの傲慢のために、まもなく実際に滅んでいってしまいます。紀元70年というふうな年代が伝えられていますが、その紀元70年にローマ軍の侵略を受けて、神殿の城壁は突き崩され、わずかな壁を残して神殿は崩壊してしまうのです。主イエスはまさにそのことをおっしゃいました。そしてその時まで神殿で毎日捧げられていたユダヤ教の礼拝は、この神殿が陥落することによって途絶えることになり、その後は各地の街道で守られていた礼拝だけがユダヤ教の礼拝として生き残るようになります。しかしそんなふうに神殿が滅んでいく一方で、主イエスはご自身が十字架におかかりになり3日目に復活されるということを通して、主イエスを救い主だと信じる人たちには新しい礼拝をもたらしてくださいました。主イエスの十字架によって人間の罪が滅ぼされ、そして私たちが神様に対して負っている罪の負い目がすっかり清算をされ、神様の憐れみと慈しみを今や受けて生きることができるようにされている、そういう御言葉が人間に語りかけられ、その主の御業を賛美し感謝して生きる新しい神様との交わりが主イエスを通してもたらされました。3日で立て直される礼拝というのは、その主イエスの御業を信じて捧げられる礼拝です。ですから先ほどヨハネによる福音書の2章を聞きましたが、少し先の21節のところにこんなふうに言われるのです。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。私たちが、主イエスが確かに私たちのために十字架にかかりよみがえられたのだと信じ、そして私たち自身が主の体の一部とされていることを信じて捧げられている礼拝は、今日でもここで守られています。そういう礼拝が訪れることを主イエスは弟子たちに教えられたのでした。ですから今日のこの夜の裁判の席で、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを聞いたと証言した人たちは、部分的にですけれども確かにシエスがおっしゃった言葉に触れて語っているんです。でただしこの場合も彼らの証言が食い違ったと言われているのは、もともとシエスの言葉を聞いたときに真剣に聞こうとしていなかったために、シエスがおっしゃろうとなさったことをきちんと再現できなかったためと思われます。しかしです、こういう夜の裁判のやり取り、特にこの3日の後に神殿が建て直されると、そういうふうに言われている証言が出ている、こういうやり取りを聞いていると不思議に思うことがあるんです。それはです、シエスがこの言葉をおっしゃったのは、シエスが神殿の境内から商いをしている人たちを追い出した直後のやり取りです。宮清とよく言われるんですが、その宮清の出来事が起こった直後のやり取りがここに出てくるということは、シエスの言葉を聞いたといった人たちは当然その直前の出来事も目撃しているに違いないんです。シエスが神殿の境内で両替をしている人たちの腰掛けや台をひっくり返し、飽きなわれていた動物を境内からすっかり追い出してしまう、そういう乱暴狼藉を働いている場面というのをこれらの人たちは目撃しているに違いないんです。どうしてそのことがこの場に持ち出されないんでしょうか。シエスを有罪に定めようとするんだったら、明らかにそのことが出てきても不思議ではないように思います。それが不思議といえば不思議なんです。しかし このことが持ち出されなかった理由というのは考えてみますと、この夜の裁判が最初からシュエスを殺す、処刑するというところに目的があったためかもしれません。シュエスが何かの落ち度をなさったと、そう指摘して、ただ有罪にするということが目的ではなかったんです。シュエスのやったことがあるまじきことだ、ひどいことだと言って有罪にできたとしても、それが死刑になるほど重い罪で有罪にできるというのでなければ、宰相たち、あるいは最高法院の議員たち、シュエスを殺そうとしている人たちにとっては、この裁判の意味はありません。ですから、いろいろな偽証が語られたと言われるんですが、その偽証というのも、あれやこれやの落ち度を言い立てるのではなくて、シュエスが死に値するほどの罪を犯したと言い立てなければならない。そう考えるあまり、かえって証言がおかしくなって、食い違ってしまったわけです。なかなかシュエスを罪に定めて死刑を言い渡すことができない、そういう時間が続きます。するとその様子を見ていて裁判長の席に座っていた大祭司カイアファが苛立つんです。この大祭司は本来なら裁判長の席にいて証言や尋問の様子を見守るべき立場にいます。しかしこの大祭司自らが議場に降りてきて議員たちの真ん中に立ってシュエスを問い詰めようとします。60節のところです。そこで大祭司は立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。この者たちの証言というのは直前の神殿を破壊し3日で建て直すと言われている、そのことを指しています。しかしこの時シュエスは何もお答えになりませんでした。もともとがこれは公平な裁判ではないからです。裁判長自身が被告席に立たされているシュエスに対してあからさまな敵意を抱き、そして裁判長自らが議場に降りてきて言葉尻を捉えようと尋問するというのは、もうその場面自体が異様です。とてもこれはまともな裁判ではありません。で、こういう場面では沈黙するに限るんです。下手に何かを答えようもんなら、その語った言葉をもともとの語った意図ではなく、わざとねじ曲げて受け取られ、揺れ着を着せられて罪をでっち上げられかねないからです。この場面では不利益を被らないようにするには黙秘するのが一番です。で、大祭司にもそのことが分かっているんです。ですからなお苛立つんです。このままシュエスが沈黙を続けて夜明けを迎えたらば、この夜の間に開かれている不当な裁判のことがエルサレム中の人々に知れ渡ることになります。そんなふうになる前に何とかしてシュエスの言質を取らなければならない。そしてシュエスを罪に定めなくてはなりません。しかしもしこのままシュエスが黙り続けるならばもはやお手上げなんです。偽証はもうすっかり出尽くして、そして罪に定めることはできないんです。大祭司はシュエスを挑発するようなつもりで重ねて問いを発します。61節です。しかしイエスは黙り続け何も答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は踏むべき方の子メシアなのかと言った。この大祭司の問いかけ、注意してきてるとここには2つの問いが重なっていることが分かります。お前は踏むべき方の子なのかという問いと、お前はメシアなのかという2つの問いです。で、実はこの問いはどちらも罠が隠されている問いです。最初の褒むべき方の子というのは、別に言えば賛美をされる方の子ということを言ってますが、 賛美される方っていうのは神様のことですから、これはお前は神の子なのかということを尋ねているんです。お前は神の子なのか、私たちキリスト者も時折神の子らと言われることがありますけど、神様から命をいただいて生まれてきていますから、神様によって作られた者たち、そういう意味では神様の子らと言われるかもしれません。しかし実はユダヤの人たちはそういうふうに神様から命の息をいただいているので神の子だというふうには言わないのです。ユダヤの人たちは自分たちのことを何と言い表すか、自分たちアブラハムの子らだという言い方をします。神様の子というのはもともとは父と子との深い間柄を神様のもとに持っておられた主イエスにこそ当てはまる呼び名です。ですからお前は神の子なのかと尋ねられて、主イエスはその通りと答えてもいいのですが、ユダヤ人たちはもちろんそのことを知りませんし、そんなことを認めようとしません。神の子ということをもし主イエスがここでそうだと答えれば、それは人間の分際を超えて大変傲慢なことを言った、そういうふうに受け取られかねないんです。ですからもしもシエスがこの言葉を認めるならば、それはユダヤ人たちの反発を大いに招くに違いない、そういう言葉です。そしてそれは神様を冒涜した死にあたる発言だと取られても仕方がない言葉なんです。そしてもう一つ尋ねられている、お前はメシアなのかという問いは、これはローマ総督のピラトをはじめとするローマ帝国の当局者たちを大いに刺激する言葉です。これまでもユダヤの歴史の中で自分はメシアだということを名乗ってローマ帝国に抵抗しようとする暴動が何度も起こってきたからです。ですからお前は本べき方の子メシアなのかという問いかけは罠に満ちていると言わざるを得ないんです。これにそうだともし返事してしまえば、ユダヤ人たちからは反発を受け、そしてローマ当局からはこれは大変危険な人物だというふうに思われるに違いないからです。シエスはもちろんこの罠を見抜いて沈黙を続けるに違いない、そう思うのですが、この時驚いたことにシエスはこの危険な問いかけに真正面からお答えになったんです。これまでずっと沈黙しておられたのに、突然ここでシエスがそうですというふうに返事をなさいます。大祭司がまさに願った通りの答えをシエスはなさいます。62節です。イエスは言われた、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。シエスがお答えになったそうですという返事は、英語の聖書だと I am と、そういうふうに書かれるような言葉です。私であるという言葉なんですね。私である、私があなたの言った通りのものである、すなわち本べき方の子、神の子でありメシアであるのだと、そういうふうにシエスはここでお答えになりました。大祭司は内心驚いたのではないかと思います。あまりにもあっけなく決定的な問いかけに対してそれを認め、シエスはご自身が神の子でありメシアだと肯定をなさったからです。小躍りしたい気持ちを抑え、まるで思いがけない告白を聞いたような素振りをしながら、大祭司は自分の衣を引き裂いて叫びます。もうこれで十分ではないか、諸君の耳がはっきりと神を冒涜する言葉を耳にしたんだから、どう考えるのか、そのように大祭司は尋ねます。63節です。大祭司は衣を引き裂きながら言った、これでもまだ証人が必要だろうか、諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるか。すると最高法院の議員たちはこの男を死刑に処すべきだと、そのように一致しました。形の上ではシエスを捕らえた人たちの思惑がまんまと実現をした、そういうことになります。しかしです、実はシエスはまさに大祭司が こういう率直な言葉で問いかけるということを待っておられたのかもしれません。シュエスは神様のご計画を実現する御子として、まさしく神様の子として、そしてまた人々を救いに導くメシア、救い主として十字架に挙げられてお亡くなりになるのです。シエスはご自分がそのようにして地上の生活を終えることを承知していらっしゃいます。シエスが死刑に定められるのは他の理由によってではないんです。まさしくシエスが神の子でありメシアであるので十字架におかかりになります。そしてこの裁判ではその決定的な言葉が大祭司の口から出てくるんです。シエスは黙っておられて、この大祭司が追い詰められてこの言葉を口にするのを待っておられるんです。そしてシエスはさらにそれを認めただけではなくて、その先にです、旧約聖書のダニエル書の7章13節の言葉を引用しながらご自身が何者であるかをはっきりとおっしゃいます。ここの聖書の言葉で言うと、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見るという言葉です。ダニエル書の7章というのは実は今年のこの教会の元旦礼拝の時にお引きをした聖書箇所です。もし興味があればホームページでその録音がお聞きになれますので聞き直していただきたいと思いますが、かいつまんで申し上げますと、ダニエル書の7章というところには巨大で醜く恐ろしい4頭の獣が登場するんです。でこの巨大な獣たちがそれぞれに自己実現を図ってお互いに争い合い食い合いながら破壊の限りを尽くす、そういう世界の果てに神様がなおおられるということが語られます。そしてその神様の裁きによって獣たちのうちのある獣は殺され、他の獣は力を奪われた状態で定めの時まで生かされておくようになります。そしてその最後に人の子が天の雲によって神様の御前に進み出て権威栄光王権を受け取るということが語られるのです。シエスがここであなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る、そうおっしゃったのはそのダニエル書に語られる人の子がこの私なのだということをおっしゃっている言葉です。シエスは今巨大な獣たちが散々に暴れて破壊の限りを尽くす、そういう地上においでになって最後に栄光を受ける方としてこの場所に立っておられるのです。四頭の獣が好き勝手に振る舞うように、今この夜の時には最高法院の議員たちがシエスを虐げ偽りの裁判を行ってシエスを十字架にかけ闇に葬り去ろうとしています。しかし実はまさにその十字架によって獣たちの力は奪われ滅ぼされ、最後に人の子が栄光を受けるということが起こるんです。したがって大祭司の方はシエスを偽証でもって葬り去ろうと考えたわけですが、シエスの側もです、この同じ裁判の席で懸命に人間の罪という巨大な獣と戦っておられたんです。忍耐をして大祭司の口からお前こそが神の子であり救い主であるのかという決定的な言葉が出てくるのを待っておられました。そしてシュエスは大祭司がそのように問うたときに、まさしく私はそれである、そうおっしゃりながら人間の罪を滅ぼすため十字架に向かって進んでいかれるんです。 私たちが今生きているこの世界の中にもなお多くの獣が生きて活動している様子を見る、そのような場合があります。私たちが生きているこの世界にも疫病があり、多くの人がそのために命を落とします。戦があり、そのために大勢の人たちが傷つき命を落とします。貧困があり、やはり多くの人が死んでいきます。そして私たちは一人の例外もなく死の時を迎える、死をそれぞれの体に宿しながら生きています。そしてそういう現実が実際に牙を剥いて私たち自身の上にものしかかってくるように感じられる時もあるんです。しかしです、主イエスがご自身の身をもってそれらの死と戦っておられます。聖書の中には人間の死は罪の結果だと、そういうふうに言われていますけれども、主イエスがご自分の身の上に人間のすべての罪を背負ってくださって十字架に向かっていかれるんです。そして十字架の上で苦しみ、主イエスがお亡くなりになることを通して実は人間の罪もすべてその十字架の上で滅ぼされ清算をされるということになります。主イエスが復活をして私たちに呼びかけてくださるのは、この私が十字架にかかってあなたの罪をすべて清算したのだから、あなたは神様に愛され慈しまれているものとしてここからもう一度歩んでいっていいのだという約束です。私たちはその約束に励まされながら、いろいろな問題を人生の中に抱えていてもです、もう一度ここから生きていいのだと言われて、それを信じて生きていくときに、本当に私たちは問題を抱えながらなおここで歩んでいいということを知らされるんです。主イエスはそういう最後に栄光を受けになる人の子、勝利者として私たちのもと訪れてくださいます。私たちはそういう主に伴われ、主の御言葉に励まされながら今日を生きるようにされているものであるということを知るものとされたいと願います。神様の独り子であり救い主である主イエスが栄光をお受けになる人の子として私たちにも伴ってくださる、そのことを信じて主を褒めたたえながらここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、人間が偽りを持って神の独り子を裁き、私たちのために差し出されている救いを払いのけ、すべてを滅ぼそうとするそのただ中にあって、主イエスは何とかしてその人間が神様の民とされ、主イエスを通して神様と再び交わりを与えられ、罪の許しと慈しみのもとに生きるようになることを願ってその場に立っておられました。今日私たちが聖書から聞かされたこの場面だけでなく、今私たちが生きているこの地上の日々においても、同じ主イエスが私たちに常に伴ってくださり、主を信じて生きるように招いてくださることを感謝いたします。私たちはそのような主にある希望を持ってこの地上の生活を最後まで歩み通された多くの兄弟姉妹方を与えられていますけれども、どうか私たちもまた同じ希望を信仰によって与えられ、あなたが私たちに与えてくださっているこの地上の生活を歩んでいくものとされますように、どうかあなたが聖霊によって導いてくださいますようお願いをいたします。あなたから離れて私たちが生きているように感じている この地上の日々は本当にたやすく移ろいやすく、あなたが支えてくださるのでなければ、私たちはしばしば破れを覚え、崩れてしまうことが多くあるかと思います。どうか、あなたが私たちに命をお与えくださった父なる方として、そしてまた私たちの生きる生活を見守り支え、お互いに愛を行って生きるように導いてくださる方として、私たちの生活に御言葉を与え、主が共に歩んでくださるもとに置いてくださいますようにお願いいたします。どうか今日からの新しい生活の中で、そのような幸いなものとして私たちを歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。